鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴54年鉄道愛好家の星匠さんです、はい、星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴48年、鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週に引き続きまして、私別転車台保存会の和田さんにお越しをいただきました。はい、和田さん、今日もよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、先週はですね、私別町の C11-224号機、はい、これを図書館の前から、根室私別駅の近くであった転車台まで、はい、まあ、200メートルぐらいですかね。
そうですね。
はい、まあ、クレーン車とトレーラーを使って移動しましたというお話をお伺いしましたけども、はい、現在はですね、その C11 がなんと動いているということで、その動くに至った苦労だとかをちょっとお伺いしたいと思うんですけども、はい、その動かそうと思ったなんか、そこそきっかけとかってあるんですかね。
はい、はい、ですね、当初は本当に転車台の上に置いて、展示っていうのを考えていたんですけども、はい、後々考えるとですね、はい、これ地震が起きた時にゴロンと転がってしまうんじゃないかなというちょっと危険性が出てきたってのと、はいはい、やっぱり機関車なので、はい、動いてる姿見てみたいなと
それそうですよね。
ということでですね、ちょっといろいろとりあえず動くようにしたいなと思ってですね、はい、構造とかいろいろ調べて、
それがすごいですね。
はい、で、ですね、歩く速度よりも結構遅い、
うんうん、
はい、で、速度計でもですね、はい、メーターが動かないぐらい遅くてですね、動輪が一周するのにかかる時間でもって、いろいろ計算して割り出してみた速度がですね、はい、時速 1.7 キロ、はい、なかなか1時間経っても釧路から新富士駅行けないぐらいな、
ゆっくりな今、そうですね、そういうペースで今動かしてるんですよね。
は
い、
そうですね。
はい、転車台に持ってきた時って、はい、まあ、もう50年ぐらい動いてないんで、はい、相当錆びついてたと思うんですけども、
はい、
その辺をどうやってこう車輪とか、はい、あと、ロッドとかですね、あ、はい、動かすような感じにしたんでしょうかね。
はい、ですね、まずはとにかく、はい、まあ、人間で言うとですね、はい、あらゆる関節が固まってるっていう状態だったので、油をまずひたすら刺してでも、はい、それでもやっぱ固まっているので、なかなか動かすのも大変だってことで、はいはい、まずはタイヤショベルで引っ張ってですね、
お、
もう無理やり
もう転がしたみたいな、
転がして、はい、コリを取っていくようなっていう作業をひたすらまずしました。
はい、
はい、
でその時にですね、はい、まあ、確かにその車輪は、まあ、ある程度動くかもしれないですけど、はい、中のピストンの部分って、はい、あれをまたゴリゴリ動かすとなんか壊れちゃうんじゃないかなってちょっと素人ながら思っちゃうんですけど、
はい、そうなんですね、僕も結構そこを懸念してたんですけど、はい、いざちょっと引っ張ってみたら、はい、結構あっけなくスッて動いて、
あ、そうですか、
あれっていうぐらい簡単に動いてしまってですね、そしたら割と大丈夫かなっていう、
あ、はい、なるほど、
感じでございました。
うーん、まあ、今でも出現口、まあ、171とかですね、はい、機関士さんが、はい、油をこうロッドのところにこう刺したりとかすると、はいはい、ああいうような感じで油を刺していったんでしょうかね。
そうですね、結構ですね、油もいろんな種類があって、
は
い、まずはもうそもそも油の回るのに、はいはい、油の 油の膜って書いて油膜っていうのがあるんですけど、あれがもう完全になくなってる状態だったので、まずあのシャバシャバなあのクレ556とかああいうぐらいシャバシャバなやつをまず流し込んで、でまず薄い油膜を作ってあって、でそうすると中のサビがですね、回ってだんだん溶けるようにして外側に出てくるんですよね。
さすがクレ55ですね、
はい、強かったですね、はい、でまずそのサビをどんどん排出して、ある程度出なくなってから、あのフィネス言語の機関士さんとかがさしてる、ちょっと固めな、エンジンオイルみたいなですね、オイルをさしてやって、潤滑性を高めてっていうようなイメージでしょうかね、はい、
それでこうじゃあまあ ブルっていうかそれに引かれて、まあ、何回かこうだらし運転をして
そうですね、
あこれだとなんかちゃんと動くねっていうか、線路の上を動かせるねっていうような確信を得たわけですね、
そうですね、
で今あれ、自力で動いてますよね。
今は自力で動くようになりました、
普通っていうかですね、あの全国でまあそういうこう機関車をあの復元を、あの いわゆるこう一般の人がやってるパターンも多いんですけど、その方々ってどっちかというとこうちゃんと石炭を焚いてで蒸気を出してでピストンにその蒸気を送ってロッドを動かすっていうパターンが多いんですけど、そういう考えには及ばなかったですか。 今の動いてるのってモーターですもんね。
モーターですね、あの本当は、あの蒸気圧ないしはあの、代わりに空気圧で動かしたかったっていうのはあったんですけども、いかんせんあのやっぱ海風でボイラーの中がですね、傷んでしまっていたんですよね、で、それもあったし、あの SL 冬の出現号で今走ってる C11 の171号機ですね、あれをあの公園にあった時から胴体化で復元するときにですね、あの予備部品として結構重要な部品結構持っていかれて、それで空気圧でもちょっと動かすことがだいぶ難しいっていう状態で、だっていうのがちょっと分かって、したらもう鉄道模型みたくモーターで動かしてしまうということ で、で電動化っていう、他には聞かないようなやり方で、
全く聞いたことなかったっすよ、で、だけどモーターでそのドーリンを、あれドーリンは前からなんか何番目を動かしてるとかっていうのはあるんですか。
そうですね、第一ドーリンに、自転車のようなスプロケットをつけてですね、で
チェーンで
回すように、
本当に鉄道模型の原型ですよね。
そうですね、1分の1スケールみたいな、
1分の1
そうですね、
そうですね、でモーターを動かすっていうことは電源が必要じゃないですか、で電源っていうのはどういうことで確保してるんですか。
ですね、電源は、石炭がもともと入る場所にですね、大きな発電機を中にスポッと隠すように収納して確保してます。
それはあれですね、ディーゼルエンジンかなんかでこうエンジンでこう発電してるんですよね。
そうですね、なので、今専門線とか走っている H100、デクモと同じ方式で、
確かにそうですね、
そうですね、
ディーゼルエンジンを動かしてそれで発電してモーターを動かす。
そうですね、
であとその運転席で、なんですかね、こう本当に運転しているような感じで、操作をして動かしてるんですよね、よく写真でよく見ると、
そうなんですね、そうですね、運転室の中には、アクセルの役割をする加減弁っていう、
加減弁、
機関士さんが右手でガーって引っ張って開けてるやつと、あと逆転機っていう、くるくるくる
くるくる回す、
あの動きはせめて再現したいなってことで、ハンドルを動くように はいはい、ちょっと改造してですね、はいはい、あの操作だけはあの本物の SL と同じようになってます。
じゃあ加減弁をこう、はい、まあ、いわゆる開ける位置にすると動くみたいな感じなんですかね。
はい、
で 逆転機を回せばこうバックするとか、はい、前進するとか、
前進するとか、はい、
本物そっくりですね。
そうですね。はい、
ちなみにブレーキなんていうのは、はい、
あ、ブレーキもですね、コンプレッサーを後付けしてですね、コンプレッサーはまた農業機械からちょっと移植したものを、はい、をつけてあのブレーキも効くようにしましたね。
はい、一般の方は何言ってるか分からないと思うんですけど、はい、あの列車のブレーキってあのほぼほぼ空気ブレーキなんですよね。
ああ、そうです。
空気の圧力で、はい、というか空気を抜けばブレーキがかかって、はい、で込めるとお、まあ、ブレーキが緩むっていう。
そうですね。
だからコンプレッサーが必ず必要なんですよね。はい、そこはもう本物ですよね。そうすると、
そうですね、はい、コンプレッサー自体はまあ、別物ですけど、
はいはい、
実際ブレーキとして動いてるシリンダーとかは、はいはい、本当当時のものを使用してます。は
い、いや、だから普通の発想はなんかそのシリンダーに空気を入れて、まあ、それがこう石炭を燃やすか何を燃やすか、それともコンプレッサーでそれこそ空気を送るかは別にして、うん、そこでロッドを回すくるくる回して動輪にこう動力を伝達するんですけど、はい、和田さんの考えたのはまず動輪を動かすっていうことが基本 でそれによってそのピストンが自然に動いてっていうような形ですもんね。
そうですね、はい、
だから私動いてるところを 見るとなんかシューシュー言ってるんですよね。
はい、
あれってあれですか、ピストンが動いてるからこう空気がなんか流れてるみたいな状態になって、はい、あの音なんですかね。
そうです、本当その通りでございます。
いや、だから本当のなんかあの SL が動いてるなっていう感じはすごくするんですよね。
そうですね。でもそうですね、あとはもう将来的にやっぱりあの SL の、はい、上から出るポッポッポッポッっていう、あの音聞いてみたいなって思うので、
そうですね、
はい、なんとか空気圧でも
空気圧で、はい、
動くように順次していきたいな
と、はい、そうですね。そのためあれですか、大型のコンプレッサーとかがやっぱり必要なんですかね。
はい、そうですね。で、あとはどこに空気を溜めるかっ
ていう。ああ、空気溜め、はい。はい。
ボイラーが使えない。
は
い、
うん、
でも、はい、結構容量のあるものって言えば、はい、水のタンクかな。
なるほど。
持っていて、はい、ちょっと今そこに空気溜められないかなってことで、ちょっと今か。検討中ですね。
なるほどね、はい、まあ、空気溜めるとタンクっていうのは、まあ、それなりの強度がないとこう確かダメなはずなんですよね、あれね。
そうですね、はい、
で動かしてるのは、はい、なんか決まってるんですか、なんか日曜日だとか土曜日だとかって。特に今のところは、
今のところはそうですね、うん、はいはい、たまにイベントをやって保存会でですね、イベントをやったりしていて、はい、その日は乗車体験ということで動かしたりしてます、はい、
だって運転席に乗れるっていうのがこれ魅力ですよね。
なかなかやっぱりいつなってもワクワクしますね、
はい、ワクワクしますよね、はい、でしかも普段は絶対乗れない転車台の上に乗れるっていうのは、はい、これはもう私別でしか味わえないものですよね。
そうですね、なかなか他の場所でできるってなんか聞いたことないので、
はい、ないですよね。
結構貴重な体験できるかなと思います、はい、
あれ運転もあれですか、はい、させてもらえるんですか、あれは。
あ、はい、そうですね、結構空いてる時であれば、
あ、はい、あ、そうですね、はい、混んでる時はねちょっとご遠慮していただいてみたいな。 はい、それでちょっと
はい、
私別転車台保存会さんのフェイスブックを、はい、見てるとなんか最近駅ノートがちょっと置かれてるようなんですけども、はい、これをなんか置くようになった理由とかっていうのはあるんでしょうか。はい、
ですね、それこそSL をですね、はい、メンテナンスしてる時に、はい、結構お客さんがいらっしゃるんですけど、
はいはい、
本当に営業している当時の私別線に乗って私別に来たんだけど、
はい、
まあ、それ以来久々にまた旅行できて
きた
ですとか、結構私別線がですね、走ってた頃を知ってるお客さんが結構いてですね、はい、なかなかその当時の思い出が、はい、もう皆様結構素敵な内容が多くてですね、はい、ぜひその思いを綴ってほしいなというのがきっかけで、はい、駅ノート、駅だったノートでしょうかね、はいはい、置いてみました。はい、
じゃあ、まあ、ぜひその士別線になんか思いがある方は、はい、こちら の転車台に来ていただいて、はい、このノートでちょっとこう書いていただくといいですね。
はい、
いろいろなんかイベントをされてるんですけど、はい、なんか冬になったらイルミネーション、はい、電飾してますよね。
あ、そうなんですね、はい、結構好評で、自分で言うのもなんですけど、
はいはい、いやいやいや、はいはい、
なので今年も、はい、今年は結構士別町内風が強くてですね、
はあ、
従来使ってたイルミネーション結構傷んでしまったので、ちょっと今年は大幅にリニューアルして、実施しようと思ってますので、は
い、そうですか、
ぜひお越しください。
機関車もさることだから、はい、周辺の停車台とかにもなんかこういろいろ電飾とかしてますよね、はい、
そうですね、はい、銀河鉄道39、またそれをちょっとモチーフに、はい、暗闇を浮いてるような姿になればいいなという思いで、はい、
なんか冬の方が空気が澄んでて、はい、こう綺麗に見えますよね。
あ、やっぱり、はい、そうですね、黒い車体と白い雪で、
はいはいはい、
コントラストがあって綺麗かなと、はい、
ちょっと寒いですけどね。
そう、寒いですね、
まあ冬だからしょうがないです ね、 これはね、はい、直近でなんかイベントみたいなのは、はい、どうでしょうか。この5月下旬以降何か決まってるようなのはありますでしょうか。
はい、ですね、まずは、はい、SL が動いてもう7年近く経つので、はい、
そんなに経ちますかね、
はい、と結構 大掛かりな検査を5月の中旬ぐらいから始めようと思ってまして、
はいはい、
でもついてるロットとかをですね、一回取って、はい、ちょっといろいろメンテナンスしようと思いますので、いつもとは違う姿かなと。そうですね、はい、
だからちょっとロットの一部がないみたいな。
そうです、
ね、あれ重たいですよね、
はい、重たいですね。
だから、はい、そこそクレーンかなんかであれですか。
ああ、そこはちょっとまだ検討中なんですけど、
まだ検討中
で、そうですね、一回ちょっとロットだけ何かしらのもので釣ってから、は
い、釣って、はい、いや、なんでも機関車の部品って重たいんですよね。
そうですね、
見た目以上に重たいですからね、はい、それは、はい、まあ、ちょっとまた違った C11 に、ね、はい、224号機が見れるということで、はい、まあ、ぜひ動いてなくても転車台の近くにあるっていうので、随分やっぱりなんか面白い姿だなと思うんですけど、あれ、なんか何年か前に、車庫としてなんかビニールハウスのようなのが、はい、できましたけど、はい、普段はその中に入ってるんでしょうかね。
そうですね、主に冬の間の冬眠の場所として使っておりますので、はい、夏の間でしたらいつでも
外に出してるんですね、
はい、置いてあります。
まあ、なんか見学するにあたってなんかちょっと注意事項みたいなのありますでしょうかね。
そうですね、はい、結構いろんな角度から楽しんでいただきたいということで、はい、特に規制線とか張って最小限にしてます。なので逆に言うと SL にも触ることができるんですけども、はい、結構触ると油がついてくる、それでちょっとそこの、はい、油汚れと、はい、あと怪我だけ、
怪我ですね、
はい、気をつけていただければ、はい、もう思う存分楽しんでいただきたいなと思います。
は
い、
なんか将来的にこんなことをやってみたいなっていうのは和田さんありますでしょうか。
はい、ですね、ちょうど今年士別線が廃線から35年っていう節目を迎えて、結構町内ないしは沿線の方々がですね、もう結構鉄道を知らない方が結構増えてきていて、はいはい、なかなかこのままでは鉄道に対するなんて言うんですかね、
はい、思いと愛着みたいなのですね、
薄れてしまうなっていうのがちょっと心配 な、ええ、現状ですので、はいはい、あの今年は特にあのまずは士別線メモリアルイベントみたいな
のが
そうですね、沿線の産業を支えた鉄道路線、はい、こんな姿 だ、ね、だったんだよっていうのを、はい、ちょっと発信していけたら、
ね、ああなるほど、わかりました。で、ね、そういうのはあれですか、はい、あのフェイスブックとかいろいろな SNS で、
そうです、ね、
はいはい、検索をしていただくということで、はい、そういえば35年ということは、あの今年ノロッコも35周年なんですよね。
そうですね、はい、
ってことは、ね、平成元年ですか、1989年ですからね、はい、ぜひ、士別転車台保存会の皆さんにはあの長く活動していただいて、まず士別線の魅力をぜひあの、はい、続けて発信していただきたいと思います、はい、本日は士別転車台保存会の和田さんにお越しをいただきまして、どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、お送りしてきました。お相手はメインナビゲーター、鉄道歴54年鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして先週と今週ゲストでご出演いただきました、はい、士別転車台保存会の和田真澄さんでした、
はい、
FM 釧路からは鉄道代表、鉄道歴48年斉藤修司でお送りしました。皆さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。